しい歌を主に歌え、全地を主に歌え、主に歌え、皆を褒めたえよ。日から日へと御救いの良い知らせを告げよ。主の栄光を国々の中で語り継げよ。その苦しい技をすべての国々の民の中で。アーメン。
アーメン。
それではどうぞ、お立ちください。3秒下げましょう。3秒の30番 賛美歌の262番。
すべてを期待し、すべてを耐え忍びます。
愛は決して耐えることも がありません。
予言の賜物ならば伝えます。
預言ならばやみます。
知識ならば伝えます。
今私たちは鏡にぼんやり映るものを見ていますが、
その時には顔と顔と合わせて見ることになります。
今私は一部分しか知りませんが、
その時には私が完全に知られているのと同じように私も完全に知ることになります。
こういうわけでいつまでも心いつまでも残るものは信仰と希望と愛です。ご一緒に。
その中で一番優れているのは愛です。
それでは祈りの時を持ちましょう。最初に吉沢牧師から祈りを導いていただきます。よろしくお願いします。
お祈りしましょう。ハレルヤ。天の父なる神様、私たちがこの朝ここに共に集い、あなたを見上げております。私たちはあなたを愛しています。あなたがまずその愛を私たちにイエス・キリストを通して与えてくださったからです。あなたが愛してくださったことを知ったこと、それによって私たちは愛を学びました。そしてあなたが御子と共に生きるようにと私たちを御霊によって導いていてくださるので、私たちもまた与えられた愛によって兄弟姉妹を愛することができるようになり、あなたを愛し、そしてその御心がこの地上で実現していくようにと、私たちは心からこの身をあなたに向けてお捧げして一週間歩んでまいりました。私たちは不完全なものなので、また忘れやすいうなじの怖いものなので、忘れることもあり、道をそれることもあり、そして罪を犯すこともままあるものでありますけれども、しかしあなたはその罪よりも私たちの中に豊かな恵みを注いでくださいました。罪の満ち溢れるところには恵みもいやませぎと、いよいよあなたの恵みが満ち溢れたと書いてあります。どうぞあなたが与えてくださったイエス・キリストの豊かな愛と許しの恵みと、そしてあなたの子供とされているその聖霊による喜びを今ひとたび私たちの心の中にあなたの御霊によって湧き上がらせてください。御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制だとあなたはおっしゃいました。どうぞそのような良き実が私たちの中に豊かに実っていくように、私たちがいつもイエス・キリストにしっかりとつながって歩めますように、この新しい一週間を祝福してください。あなたは私たちを愛してくださいました。その愛が私たちの心に満ちるとき、そこに命の泉が湧き、それが私たちのうちで豊かな水の流れとなって周りに流れていくのだとあなたはおっしゃいました。どうぞあなたの豊かな生ける水の流れを私たちの心の中にあふれさせてください。そしてどうぞ私たちのうちの姿すべての罪や汚れをあなたが洗い清め、そしてそこから流れ出るあなたの愛が私たちを作り変え、そして周りの人々を潤していきますようにお願いいたします。今日も私たちはあなたの前に心開いています。どうぞダビデが願ったようにしよう。私たちの心の深いところまであなたが知ってください。さらにさらに深く知ってください。そしてそこに傷のついた道があるかないかをご覧になり、私たちを癒し作り変え、あなたの願われるような生き方をすることができるものに作り変えていってくださいます。人にはできないことが神にはできるとあなたはおっしゃいました。どうぞ神の力が私たちを支え、強め、清め、力づけて、どうぞあなたの愛によって喜びと平安を持って、あなたへの信頼のうちに歩んでください。 します。今日事情で礼拝に来られない兄弟姉妹のことも思いますが、おのおのの場所にあってあなたが望み、あなたの御霊の力強い現れがおのおのとともにありますように。そしてここに今向かっていらっしゃる方があるならば、その足を早め安全に送り届けてくださいますようにお願いいたします。礼拝にあなたの恵みが満ち溢れることを期待いたします。あなたが喜んでそしてくださることを私たちは信じます。感謝とともに大きな御手に委ね、愛するイエス様のお名前で祈ります。アーメン。
では私たちも共に祈りましょう。
愛する天の父よ、皆をあがめて感謝をします。あなたがイエス・キリストを通して捧げられる我らの祈りを聞いてまた答えてくださる主であることを感謝いたします。あなたは私たちの内側を清めようと心から願っていてくださることを感謝します。荒れ果てた地に川が流れるように、ひび割れた地にその泉が湧き上がるように、どうぞあなたの御霊の流れが私たちの心を潤し、あふれ、流れ、そのひび割れたところ、傷んだところをあなたの癒しが作り変え、また完全にし、そして湧き上がり、あなたの愛の泉として私たちが豊かに用いられますように。あなたの愛が私たちすべてを満たしますように。感謝を持って、御手に委ね、祈られました一人一人の祈りに心を合わせ、イエス・キリストの尊いお名前によってこの祈りお捧げします。アーメン。
アーメン。
それではプレイズを歌いましょう。どうぞお立ちください。
イエス・キリストを信じるとき、私たちは喜び、平安、愛を受け取ることができると聖書は約束しています。イエスこそ私たちのすべて、私たちの信じるすべてその皆にあります。イ イエスの妻が全てという歌から歌っていきましょう。
Thank you. 天地の主であられる父よ、あなたを褒めたたえます。これらのことを賢い者や知恵のある者には隠して幼子たちに表してくださいました。そうです、父よ、これが御心にかなったことでした。すべてのものが私の父から私に渡されています。それで父の他にはこう知るものもなく、こと子が父を知らせようと心を定めた人の他は誰も父を知るものがありません。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませた。私は心優しく減り下っているから、あなた方も私の首輝を持って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎがきます。私の首輝は負いやすく、私の荷は軽いからです。以上です。
ありがとうございました。それでは主の招きに応えて題しまして、大沢牧師からメッセージをいただきます。
皆さんおはようございます。
おはようございます。
ご一緒に礼拝に入れていることは本当に嬉しく思います。愛がなければ何にもならないという公読文でしたから、愛を持って説教したいと思います。皆さんが神様によって大きな愛によって、愛されているんだ、そのことを知ることはとてもとても大事なことだと思います。今日のところ最初の前半の部分はイエス様が厳しいことをおっしゃってる、そしてその後で優しい優しい言葉がやってくる、 すべてをする者、重荷を負う者、我に来たれ、我何時だを休ません。すいません、文語で昔暗唱したので、こういう言い方になってしまいますけれども、疲れてらっしゃる方、重荷を負っている方、世の中に多いです。でもその私たちがどっかでその真ん中でイエス・キリストと出会うということの大切さをここは教えているんだと思います。前半のところでイエス様は、イエス様が働きをされた町々を責めなさった。あ、そうだ、せっかくアウトラインだって用意したんですから出しましょう。今日は、まず最初に見たもの、聞いたものの責任ということをお話ししたいと思います。イエス様は実際にこの地上を今から、ちょっと若干計算ずれてるんですけど、今から大体、2000年近く前に実際を歩まれたんですね。そして実際に働きをなさいました、地上で。それはまさに神の技だったわけです。で、人々はそれを見た。そして喜んで人々はイエス様に従ったわけではなかったというわけですね。多くの人たち、実際に助けを受けたわずかの人たちはこう従っていきましたけれども、多くの人たちはイエス様のその御業を見たり聞いたりしたけれども信じなかったということが書かれているんです。残念なことですよね。で、イエス様はここで20節からのところで、その数々の力ある技の行われた町々が悔い改めなかったので攻め始められたと書かれています。イエス様が実際どんな技をそこでなさったかっていうのは、前のところですね、5節のところをご覧ください。そこにバプテスマのヨハネの質問に答えて、イエス様はこんな技が行われていることを報告しなさいと、そうその弟子たちに教えられましたね。5節ご覧ください。目の見えないものが見、すごいね、盲目の人が目が開いちゃったわけですよ。足のなえたものが歩き、足にも力が入らなくなって麻痺してしまって、もう一生歩けないかという人が歩き始めた。サラートに侵されたものが清めたり、癒される可能性のない皮膚病を患った人たちが癒されて清められた。そして耳の聞こえないものが聞き、耳が聞こえない人たちが耳が開いちゃったわけですよ。死人が生き返り、だからイエス様はここには書かれていないけれども、死人をまだまだ蘇らせて、蘇生じゃない、完全に死んだところを復活させて歩いていかれた。イエス様いたら葬儀は迷惑ですよね。商売上がったりだと、イエス様来るとみんな棺桶開いちゃうんだよ。昔ね、韓国でね、よく蘇生するおじいちゃんっていうのがいたらしいですよ。何度も何度も死んで棺桶を納めるんだけど、そのために生き返ってきちゃうんだから。で、いい加減もう家族もう何度も何度も葬儀やってるんですが、葬儀の最中に一遍起き上がってきちゃう。で、子供たちはさすがに喜んで、おじいちゃんって言ったんだけど、身内の者たちはもううんざりしたっていう、ね、話が伝わってますけれども、でもイエス様がしたのは蘇生じゃないんです。蘇生っていうのは、その人がその人の生命力によってある、奇跡的な感じでこう起きてくることを言うんだけど、イエス様は死人が生き返りって書いてある。だから完全に死んじゃった人がイエス様の起きよう、出てきなさいって言うと、破壊物って出てきちゃうんです。すごいですよね。それが行われたってことです。実際に検証可能な形で、で、不可逆的に蘇ったんですよ。貧しい者たちに福音が述べ伝えられている。心の貧しい者、神様の救いを心から待ち望んでいた人たちに福音が述べ伝えられている。そのような大きな御業が、この責められているアーコラジン、アーベッサイダ、カペナン、このような町で実際に起こったんですよ。それにもかかわらず、この町は悔い改めなかった。悔い改めるっていうのは別にみんな悪かったのごめんなさいっていうことじゃないですよ。 悔い改めるっていうのは方向転換するっていう言葉です。まあ、人生を向き直って神様の方に向き直って、もう一遍神様に向かって歩む決心をする、ちゃんと神様と共に生きる決心をする、それが本当の悔い改めです。皆さんも時々信仰を失ってね、どっかこの世に迷い出てしまうこともあるかもしれない。でも神様はその人がそのまま滅びてしまうことではなくて、向き直ってご自分のところに戻ってくることを願ってらっしゃる。本気でです。本気だからイエス様は怒ったんですよ。本気で宮沢をして、本気で悔い改めを迫り、本気で私についてきなさいって言ったのに、そして証拠としての奇跡もいっぱい起きたのに、彼らはついてこなかったんですよ。でしかもこのコラジン、ベツサイダ、カフェナウムなんていうのはイエス様のお弟子さんたちの出身地でしょう。だから全員っていうわけじゃないんです。その中にはペテロやアンデレやヨハネやヤコブみたいにイエス様について、彼らはカフェナウム出身だからね、だからついていった人たちもいるんです。でも多くの人たちは従わなかった。その現実にぶつかった時にイエス様は本当に心を痛めたんです。なぜ？それが言ってみればラストチャンスだったからです。私につまずかないものは幸いですとイエス様はバプテスマのヨハネに言いました。つまりイエス様こそ救いの最後の道であって、この方によってしか救いはないんだということを、もう他に救いの道は開かれないんだということをイエス様はよくご存じだった。だから私についてきなさいと熱心に働きかけたにもかかわらず、ついてこなかった人たちのことをなぜ、この責め始められたっていうのは厳しい言葉ではありません。まさに愛があふれて、なんでついてきてくれないんだと、そのような思いでイエス様は責めたんですね。そして比べられているのは、ツロとシドンとか、それからソドムとかいう町々です。これは、旧約聖書に出てくる町でね、非常に罪深くて神様が悔い改めをこう迫った町ですよね。そのツロやシドンやソドムは旧約聖書の中で神様の裁きにあって滅んでいく町々です。でもこのツロやシドン、そしてソドムのような罪深い町でさえイエス・キリストを見たのに、その御業を知ったのに、それでもついてこなかったあなた方よりも罪が軽いとおっしゃった。もう主よ、イエス様を私たちは見、そして聞き、そしてその見たもの聞いたものの訪れを今私たちはこの新約聖書として持っています。この福音を聞いたにもかかわらず、この福音に出会ったにもかかわらず、イエス・キリストを拒否する人たちのなんと多いことか。イエス様はその人たちのことを完全に捨てていらっしゃると思いますか？そうではない。本当に一縷の望みでもあれば、イエス様はその人たちにご自分のもとに何とかして戻ってきてほしいと、本当に心が痛むほどにその人のことを嘆いていらっしゃるに違いないのです。私たちは幸いなことに、その見た人たち、聞いた人たちのメッセージをこの聖書によって聞き、そしてイエス・キリストを信じました。私たちはそのことを伝えてきました。今までイエス・キリストに出会い、そして弟子となり、その人たちがご自分の人生をかけてイエス・キリストのことを世界中に述べ伝えてきたからこそ、今この日本三郷の教会があるわけでしょう。今ここに教会があるのは、そしてここでイエス・キリストの福音が述べ伝えられているのは、まさにそのような人たちがいたからです。何としてでもこの命の言葉を、何としてでもこの命の福音を伝えなければと、そう固く信じ、そしてその責任を忠実に果たしてきた兄弟姉妹がいたから、だから福音は今この日本に届き、私たちはそれを受け、そしてそれを通して私たちは見、また聞き、そして信じた。 わけです。ですから私たちもまたこのいただいた救いを誰かにこう渡していく責任があるんだろうと思います。イエス様がこの時、ああゴラ人、ああベッサイダ、ああカペナウム、本当深い嘆きを持って、書いてはありませんけれども涙をも、後にエルサレムの町を遠くから見られたイエス様はそのために号泣したと書いてあります。神の訪れの時をなぜあなた方は知らないんだと、なぜこの時を覚えないんだ、神の子がやってきて、そしてその救いの時を述べ伝えているのに、それをなぜ拒もうとするのかと言って号泣されますよね。ジーザス激しく泣かれた、イエス様は激しく泣かれた。それと同じようにイエス様は私たちにその心を委ねていらっしゃる。私たちはその心をいただいて、その愛を持って、その受けた救いを誰かに渡していこうと思います。2番目、25節からのところはイエス様の態度が一変します。なんかイエス様は本当にね、感情豊かな方で、深い嘆きを持って嘆いていたかと思うと、その次では喜びにあふれます。喜びにあふれたという表現ここにないんだけど、ルカの福音書の並行箇所にイエス主は喜びにあふれ、聖霊によって喜びにあふれてこの祈りをなさったと書いてあります。イエス様はこの嘆きをなさった後に、でも喜びを持って、天の父にこうお祈りしました。その時イエスはこう言われた。天地の主であられる主、父よ、あなたを褒めたたえます。これらのことを賢い者や知恵のある者には隠して幼子たちに表してくださいました。そうです父よ、これが御心にかなったことでした。はい、書いてあります。なぜコラジンやベツサイダやツロ、カフェナウムの人たちはイエス・キリストの福音を受け入れなかったんでしょうか。彼らは知恵がなかったんでしょうか。彼らは愚かだったんでしょうか。そうではない。イエス様はこの祈りの中で天のお父さんに向かって、そうですよねと言いました。どうですよねと言われましたか。イエス様はこう言われました。これらのことを賢い者や知恵ある者に隠して幼子たちに表してくださいましたと言いました。このコラジン、ベッサイダ、カペナウムには知恵のある人たちはいっぱいいたんです。そして賢いと自分で自信を持っている人たちもたくさんいました。でもその賢さや知恵によって、地上の知恵によって神を知るものではないんだと、イエス様はこの祈りの中で教えられたわけです。そうおっしゃってますね。そういう人たちには隠して幼子たちに表してくださった。No God with childlike faith。 幼子ったってね、別にイエス様のもとに子供ばっかり集まってきたってわけじゃないですよ。そういうことじゃなくて、幼子のように神を信じる人たちに、神様はそのご自分のことを、イエス様の信じる、その信仰を教えてくださったということです。私たちは神様を信じるっていうのは難しいことのように感じています。だって聖書は厚いしね、全部で1900ページあるし、でこれ全部読んで全部理解して全部噛み砕いて自分で揉み込んで、ああこういうことなんだなっていうことを分からないとイエス様信じられないとしたら、私たちのほとんどもう、まあ、ほとんどほぼ全員無理ですね。レビキなんてもうよく読んでもよく分かんないところたくさんあるし、生贄とかね、キビトキビトキビトとかね、そういうところあるし、だから神様を信じるにはある意味賢い、地上の賢さや知恵はいらないとおっしゃいました。では何が必要なんでしょうか。それは幼子のような信仰が必要なんだ。だって実際に目の見えない人が目が開いてるわけでしょ。耳の聞こえない人が耳が聞こえるようになってるわけですよ。なんでそんなことが起こるんだ。神の技でしょ。 それに出会ったら、あ、神様だと、そう信じたんですよ。単純なことじゃないですか。サマトに起こされた人が清められて一瞬でその病が消えたんですよ。人の技じゃないでしょ。でも頭のいい人は考える。これは何かトリックがあるんではないか。これは何か申し合わせて、今まで聞こえないふりしてたんじゃないか。疑えばいくらでも疑えますよ。サラハとどうして消えたんだろう。皮膚移植かな。そんな短時間でできますか。見たこと、聞いたことを本当に素直に受け入れて、そして神様をイエス・キリストの中に見たんですよ。イエス様の中にね。だからこそ彼らは信じ、そして弟子になる人が起こってきたわけです。私たちもまた神様を知るっていうことを難しく考えすぎる嫌いがあります。何か特別な神学、何か特別な知識、それが必要、それがあった方がいいと私たちはすぐに考えます。でも聖書が言ってるのは単純なことでしょうか。神様が私たちを作られたということ、そして神様が私たちを愛してらっしゃるっていうこと、神様が私たちを母の胎に形作る前から私たちの人生に計画をお持ちであるということ、私たちを滅びの中から救い出そうとしてイエス様によってその御業を完成させたということ、それは証明が必要なことではないんですよ。証明できないことなんですよ。むしろこの世の知恵では、この世の賢さではそうではなくて、神がそのようになさったという宣言なんです。聖書は科学の本ではない、聖書は理屈の本ではない、神様がこうなさいましたという御業を述べ伝えた本です。そして私たちに求められているのはそのことをありがとうございますと受け取る信仰です。私がね、このお茶おいしいですよ、体にいいですよって言ってね、うちの田舎の静岡県のお茶を差し出したとする。いいからね、どうぞ召し上がれ。賢い人はこれはどんな成分なんだカテキン入ってるかな、何ミリグラム入ってるかなって見て、私には合わないか美味しいからって飲みゃいいんだよねで、信仰っていうのはありがとうございます、いいものをくださいましたねと言って、それをそのまんまいただいてぐっと飲むことでしょうなこういうのさえ理屈をこね回していないで、神様が良い方で、 God is good、ね、神様が良い方で私たちを作り、私たちを生かし、私たちのこの体の中の80兆もあるこの細胞の一つ一つを生かしているのは神様でしょうが、私たち頑張ってますか。あ、今日はこの手の第5億30万この目の細胞がちょっと傷んでるからちょっと修復してやろうなんていうことを考えますか。そうじゃないでしょ。私たちは一貫されてるんですよ、まさに神様によって。だからこの細胞一個一個の心配する必要ないんです。神様がこの頭の髪の毛一本一本心配してくださって、あ、数えてるって書いてあるね数えられているっていうのはそういうことですよ。私たちは神の作品であって、イエス・キリストのように、イエス・キリストのように生きるために神様によって作られているんです。ところがちょっとね、根本のところがちょっと壊れちゃっててさ、で神様とつながってるコントローラー切れちゃって、 Wi-Fi 切れちゃってね、 Bluetooth かな、わかんない、信仰の糸が切れちゃって、そして私たちはもうとんでもないとんちんかんな動きをしてるわけでしょうが、それがしっかりとイエス・キリストによってその糸が再びつなぎ合わされ、そして私たちは神と一緒に生きるようになった。そしてそのことをありがとうございますと、そのまま受け入れて、じゃあその糸から伝わってくることにきちんと耳を傾けて生き直してみようかと。私たちの人生はまさに一艘の船がね、航海をしていた、大海原を航海していた。しかしその途中で船長が病気になって死んでしまったようなもんですよ。船長がいないから 乗組員はみんな勝手なことをして、天然バラバラチグハグなことをして、もうぐちゃぐちゃの船になっちゃった。そこに新しい船長がヘリコプターでやってきて、私が新しい船長です、私に従ってください、そうすればこの船はきっと目的地にたどり着く、違いない、言ってんだけどなかなか言うこと聞かないその船員をなだめて関係を作り、そして、ちゃんと自分のことを信頼してもらえるようにって、イエス様は一生懸命船長としてやってるんでしょうか。私たちってそうなんですよ。私たちの体も心も霊も、そして私たちの体のそれぞれの思いも、みんな点でバラバラでピントがずれて、そして迷える羊のようにあっち行ったりこっち行ったりしてたんです。でもイエス様を信じたときに、イエス様は聖霊として私たちの中にもう一度来てくださいます。そしてここでもう一度私たちの人生の指揮を取り直してくださいます。私たちはその船長の言うことに従っていれば、ちゃんとした港にたどり着くんです。私たちが必要なのは、幼子のようにその方に耳を傾け、そしてその方を愛して、そして従っていくということでありましょう。そしてイエス様は、その祈りの中で、こう言いました。すべて28節、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげます。この御言葉ね、私が前奉仕していた教会の看板に書いてあったんです。すべて重荷を負って苦労している人は私のもとに来なさい、私があなた方を休ませてあげます、キリストって書いてあった。である時その看板を見た方がね、教会入ってきた関心を持ってね、表の看板見てきたんですが疲れたんです、重荷を負ってると思います、人生疲れちゃった、休ませてくれるんだけど、私のとこに来なさいって、私ってあなたっつってね、おじさんに言った。いや、私じゃない、あれ、キリストって書いてあるでしょ。だからイエス様のとこに来なさいって。その人どこにいるのっつって。いや、どこにもいたし、わかんないな、まあいいやっつってね、言っちゃった。大事なのは、私のもとに来なさいっていうのがどういう意味かってことです。だって今、イエス様は、ここにいらっしゃいますよ。いらっしゃいますけど、目に見えないでしょ。あ、信じてないな。二人でも三人でも私の名を持って集うその中に私も共にいるからであるとイエス様おっしゃいました。今、私たちはイエス様の名によって集まってます。イエス様の存在を信じて、イエス様の恵みを信じて、イエス様の愛を信じて私たちはここに集っている。アメン。なんだ、イエス様ここにいるでしょ。
アメン。
ねえ。あ、抜けてきた。でイエス様はここにいらっしゃるんですけど、どうしたら私たちはじゃあイエス様のところに行くことができるか、休ませてあげる、どうしたらその休みを受け取ることができるんでしょうか。イエス様はその後でちゃんとそのイエス様のところに近づく方法を教えてくださっています。29節をご覧ください。私は心優しくへりくだっているから、あなた方も私のくびきを追って私から学びなさい、そうすれば魂に安らぎがきます。私のくびきは追いやすく、私の荷は軽いからです。つまりイエス様は私のところに来なさいっていうのは、私と一緒にくびきを追うということに言い換えているわけです。イエス様と一緒に生きる、そしてイエス様のところに近づくには、イエス様と一緒のくびきを負うんだということです。そうすれば魂に安らぎがきます。皆さん、くびきって分かります？ジーザスヨークイズイージー。でヨークっていうのは首にかける木なんです、文字通りでどうやったら何のためのものかというと、荷物を引っ張るために2頭の牛を首に 木をつけて で、首を挟んで、で、荷車とか、まあ、すきとかいろんなものを引っ張らせるための道具なんです。よくてもね。で、こういう波形した木とこういう波形した木をキュッとこう結ぶと、そうすると2頭の牛の首がその中に挟まります。絵を持ってくればよかったね。正確とパープやってるんだから。で、それを首輝きをイエス様が私の首輝きを折りなさいと言いました。つまりイエス様と二頭立てになれということです。私の首輝きを折って私から学びなさいというのは、イエス様と一緒にその首輝きに首を通して歩めということです。とりあえずその絵は OK。 イエス様牛がいて、で首輝きがついてますよ。そうするとあなた牛が来てそれに首を通すわけです。で2頭で行きます。で大体首輝きを2頭で引かせるときには、1頭の牛は経験豊富で首輝きを引くのが上手な慣れた、年長の牛が使われ、そして横の方には経験の浅い若い余裕を得ない、そういう牛がつながります。イエス様はその例えを使われました。まあ、もちろんね、イエス様を信じたら首にガチャーンとね、木がはまるわけじゃないです。イエス様はつまりその私と一緒の首輝きをつけなさいということです。私たちは首輝きなしに大体歩いてます。首輝きつけられるの嫌いで、ね、自分の願うままに生きたいでしょう、ね、だから私たちのことを我がままって言いますよね。我がまま、ね、我がままってそういうことですよ。私の思うがままってことです。でも首輝きをつけないと私たちはどこを耕していいのか、どこに行くのが正しい道なのか分かんないわけです。でイエス様はその勝手な道を歩んで傷つき、勝手な道を歩んでドブに落ち、勝手な道を歩んで、岩場に荒野に行ってしまい、勝手な道を歩んで、滅びていってしまう、そんな私たちをしっかりと私と首輝きをつなげとおっしゃる。だからイエス様と共に歩むっていうのは、イエス様と首に木を首輝きをつけて一緒に歩むということです。で私たちはちょっと曲がった方に行ってみたくなる。そうするとイエス様もまあ力強いからこっちだよ、首輝き引っ張られるわけですよ。イエス様を信じると、そしてイエス様を心の中に受け入れて聖霊を受け取ると、私たちには目に見えない首輝きがつきます。そんなもんいらない、私は自由にわがままに生きるのよ、私が人生の主人公なのよという方はどうぞご自由に。でも迷える道を行って滅びちまいます。あ、ご自由にとは言いません。神イエス様はそういう人をあがめんでます。なんとか戻ってきてほしい。でもそうじゃなくて、イエス様は本当にご自分としっかりつながれて歩んでほしいと思っています。首輝きは正しい道を教えます。首輝きは正しい行いを私たちに教えます。正しい時間の使い方、正しい力の振るい方、正しい、一日の過ごし方、正しい心の持ち方、イエス様は私たちとつながりながら教えてくださいます。なぜなら、私は心優しくへり下っているからと書いてあります。イエス様はあまり我々の力任せにグイッこっちだっつって、ね、引っ張ってくるお牛のような方ではありませんが、でも確実に私たちを導いてくださいます。その首輝きは追いやすく、私の荷は軽いからですと書いてあります。私たちは首輝きをね、イエス様につなぐ前に実は首輝きなしで生きてるような気がしていますが、本当はそうじゃないんですね。イエス様の首輝きは 背負いやすい、そして私の荷は軽いと三人説でおっしゃいました。逆に言えばイエス様の首輝は負いやすくて軽いっていうことは他の首輝があるってことでしょ。私たちはイエス様と首輝をつなぐ前に実は目に見えない他の首輝につながれているんです。私たちが何にもつながれずに生きているっていうことはありません。ある時は自分の欲望に、ある時は罪に、ある時は別の教えに縛られて生きてます。そうでしょ。私たちは小さい時からいろんな教えによって、教えられてきました、ね、どうして何々ちゃんみたいにできないのとか、こういう生き方が正しい生き方ですよとか、自分のことはもう無視して人を大事にしなさいとかですね。聖書に似てるような教えもありますが、そうでない教えもたくさんあります。人は一生懸命何が本当の生き方なのかということを一生懸命考えました。そういうのを哲学って言います。そうでしょ。どうしたら人どうやって生きるのが正しい道かっていうのを考え、下からボトムアップで考えるのを哲学ですよ。でも聖書の教えはトップダウンですね。神様が人はこう生きるものなんだよというのを最初からイメージ持ってます。そのイメージがイエス・キリストです。イエス様は心優しい、イエス様は心へり下ってる、肩ひじ張らず、いたずらな自己主張も必要ない、人から褒められようとも思わず、自分が神の前に正しいことを一つ一つなさっていった。そしてそのイエス様の歩まれた生き方を横にくっついて首輝につながれて一緒に歩むならば、その首輝は軽いとおっしゃいました。私たちは信仰生活をするとある意味生きるのが楽になります。だってイエス様の首輝は軽いっておっしゃった。皆さん生きるの大変でしたか。私大変だったんですよ。だいたい幼稚園ぐらいの時から高校、大学4年くらいまでずっと暗かったですから、あんまり長くばかりする時間はありませんが、私15、16、17、ずっと私の人生暗かったです。でもその暗闇の中でイエス様と出会って、そして人生が変えられたから、今はその暗闇の中で悩んだこともまた感謝しています。でも私は確かに あの時の首輝は重かったなと思っています。生きることが辛くてね、ちょっと自殺でも困ったりとか、そういうのを抱えながら暗闇の中を歩んでました。でもイエス様は私の人生に光を灯し、そしてその灯火は今までますます輝きを増して決して消えることがありません。イエス様の首輝は軽い首輝なんです。それを追うことに決心したときに人生の重荷は去っていきました。人との比較は去っていきました。人間の評価は小さく小さくなっていきました。見てくれを気にすることもなくなり、自分の能力の限界にも嘆かなくなり、年を取って次第次第に力が衰えていくことにも嘆かなくなりました。今あるものを本当に心から感謝し、そしてまだまだ神様がこの私の人生に新しいことをなしてくださることを信じて、もう意欲で満たされて生きています。イエス様はいつも私たちにそのような軽い首輝を私と一緒に負うようにとおっしゃいます。私たちはここに生かされている、ここに置かれているのは偶然ではありません。私たちのこの細胞が今この時にも生き、そして一つ一つの細胞が喜びに沸き立ち、神の平安で包まれ、そして感謝に満たされていること、これはまさに神の御業です。イエス様はそのような道を私たちに思い出すように、そして一緒に歩む私たちにその道を指し示しながら、私の首輝を追いなさいとします。 その首輝きは背負いやすいそうです。ゴツゴツはしていません。滑らかに角は取ってあるでしょう。そしてそれが私たちにとって次第次第に心地よいものとなり、それを追うことで自分の力を発見し、神様の力が私たちを動かしていることを日々体験するようになっていく。そのことで私たちは、まあ、主が共にいらっしゃる、そう知ることができるんです。この世の与える首輝きは重いです。見てくれがよく、そして聞こえがよく、そして知恵や賢さに満ちているように見えるかもしれません。でもその地上の知恵はこの地上の人生とともに消えていきます。しかしこのイエスの与える首輝きは私たちを天国へ導いていきます。私たちの日々の魂の平安に、そしてすべての心の平安に、この首輝きは私たちを導いていくのです。主は私たちがそのように生きることをどれほど願っていらっしゃることでしょうか。またそれに従ってこない人のために主はどれほど悲しんでいらっしゃることでしょうか。私たちはどの道を行くにしても神の愛の中にいるのだということを忘れないこと。迷える者よ、戻ってきなさい、神様が呼んでくださるんだから。そしてその恵みの中に保たれている人よ、もっと感謝しましょう。そのことを本当に深く喜ぶものになることが、イエス様の喜びであることを忘れないようにして、この1週間歩ませていただきましょう。お祈りします。イエス様、あなたは私たちを深く愛され、その招きに従わない人たちのために深く痛まれました。そしてその幼子のような信仰によって心を開き、あなたと共に歩む道を歩む者には、あなたは本当に慈しみを持って平安を、その魂の深い平安を与えようと招いていらっしゃいます。どうぞ私たちがあなたと共にあることを大いに喜びますように。あなたの首輝きを追うことで私たちに与えられる大きな魂の安らぎが、私たちすべてのものの、すべてのもののものになりますように。あなたが御霊によってその愛を私たちのうちにあふれさせ、心の中の虚しさ、闇を消し去り、あなたの神の力が私たちの心に光を灯し続けてくださるようにお願いいたします。感謝を持って御手に委ねます。愛するイエス様のお名前で祈ります。アーメン。
アーメン。
歌いましょう。賛美歌の191番、神の愛によって私たちは一つとされました。教会の賛美歌ですね。
Thank you.
様がもう一度この地上に来られるときに、イエス様は私たち一人一人の歩みも本当に喜ばれることと思います。共に主に感謝を捧げ、心からなる賛美を捧げて過ごしましょう。 では礼拝の献金をします。献金は今日すみません、各々神様に対する自分の献身の思いと感謝の思いを自由に捧げましょう。慣れてない方、またよく意味が分かんない方、このまま袋を回してください。よろしくお願いします。
Gracious, loving Heavenly Father, we praise you, Lord, and we thank you so much for all the many wonderful blessings that you have given us. Thank you, Lord, for your message today. May you help us, Lord, to trust in you more, to give our faith like a child to you. Continue, Lord, to work in our hearts. Bless us with your Holy Spirit and make it more burning in our hearts. We love you, Father, and we want to commit to you our tithes and offerings. Lord, may you use it in the expansion of your kingdom. We love you, Lord, and we want to bring you back all the glory, the honor, the praises, and all the thanksgiving in our hearts. In Jesus' name we pray. Amen.
Amen. それでは心を合わせ、声を一つに共に主の祈りを祈ります。主の祈りの言葉は週報や前のスクリーンに出てまいりますので、そちらをどうぞご利用ください。それでは祈りましょう。主の祈り。
天に増します我らの父よ、願わくは皆を崇めさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪を許したまえ、我らを心に合わせず悪より救い出したまえ、 国と力と栄えらは限りなく何時のものなのかなり。アーメン。
それではどうぞお立ちください。正栄祝祷を持って礼拝を閉じます。祈りに心を持ちながら過ごすひとときになりますよ。ではお願いします。